恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。マタイの福音書の第17章の9節から13節から、変貌の山を下ってというところです。暑かった夏もやっと去って、少し涼しさを朝晩感じるようになりました。でも今日は30度を超すということで、いろいろ相談をしまして、先週も皆さん説教を聞きながら相当暑そうにしていましたので、今日はエアコンをつけて、そして天窓を開いております。ですから、両方ちゃんぽんの中でその、涼しさと、そして外の空気も、両方感じていただきたいと思っています。そういうわけで秋に入って、いよいよ先週からはアワナクラブも、新学期を迎えて、教会に賑やかな子どもたちの声が返ってきました。教会に子どもの声が満ちているということは本当に嬉しいことです。今週からは聖書学校も始まります。皆さんにとってこの夏はどんな夏だったでしょうか。もうただもう暑い暑いだけの夏だったかもしれませんけれども、夏の恵みを本当に数えながら、その恵みに応えるようにしてこの秋の行事に入っていきたいと思うんですけど、私自身今年の夏は本当に豊かな恵みがいっぱい詰まっています。思い出がいっぱい与えられました。いろんな夏の恵みがあるんですけども、思い出して真っ先にこう心の中に浮かんでくる恵みの光景は、アメリカに行かせていただいて、マウントハーモンファミリーキャンプというキャンプで、夢のようなキャンプ場で1週間を過ごさせていただいたことです。家内ともどもここにずっといたいねと思うほどのキャンプでした。サンドのおいしい食事が出て、乾燥した空気でとても涼しくて、美しい緑の森に囲まれて、そして一流ホテルのようなお部屋をあてがわれてですね、まあ本当にですね、素敵な1週間だったんですが、実はそのマウントハーモンというのは、日本語読みしますとヘルモン山のことです。マウントハーモン、それがヘルモン山です。変貌の山でイエス様の姿が輝き、モーセとエリアが現れてイエス様と話し合っていた山はヘルモン山ではないかと言われていますが、ペテロはあまりにも素晴らしい経験なもんですから、ここに幕屋を三つ建てましょう、そしてここにずっといましょうと口出しをしたわけです。そして本当のヘルモン山はイスラエルの北にあるわけですけれども、アメリカにそのような素晴らしいキャンプ場にしましょうという意味を込めてその名前を付けたのでしょう。しかしもちろん、どんなにそこが素晴らしくてもそこに住み着くことは許されません。私にはその山を下り、日本に、そしてこの内灘に果たすべき使命が、務めがあるからです。ヘルモン山でここに留まり続けたいと願ったペテロも促されて山を下ることになりました。きっとイエス様が先頭に立って、さあ山を下ろうと3人の弟子たちを促したのでしょう。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中から蘇るときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。なんと山を下るときイエス様はお弟子さんたちに口止めをされたというのです。あまりにも素晴らしく、あまりにも不思議な出来事でした。それを他の弟子たち、山の下で待っている9人の弟子たちに伝えると、彼らもまたあらぬ期待をイエス様に寄せてしまうでしょう。それを群衆が知ったら、さらに群衆たちは騒ぎ立て群がってくることでしょう。だからそのことは ご自分がよみがえるまでは誰にも話してはならないと口止めされたのです。マルコの福音書の9章の10節を見ると、そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。死人からよみがえるまで、一体それはどういうことだ。死人からよみがえるということは、よみがえる前に殺されるということか。きっとそれもイエス様一流の例え話だよ。そうだそうだ、それに違いない。イエス様が死なれるなんてことはありえないことだ、あってはならないことだと彼らは論じ合ったのです。山の上でその素晴らしい光景体験をしたペテロも、イエス様に命じられた通りにそのことを秘密にして胸に秘めて、ずっと後で第二ペテロ1章17、18節でその体験を記しました。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。同じく山の上でその経験を共に目撃した三人のうちの一人のヨハネ、彼もヨハネの福音書1章14節でこう記したのです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。しかしどうでしょう、これはあなただけの、あなたと私だけの秘密だよ、決して他の人には言わないでと言われると、逆に言いたくて仕方がなくなるのが私たち。王様の耳はロバの耳、王様の耳はロバの耳、言わないでおれないので、穴を掘ってそこに話叫んだという話がありますけど、なぜ口止めされたんでしょう。山の上で見た光景、イエス様のお姿が変わり輝いた、それはイエス様にとっては有利なこと、人々に今こそ聞かせるべき素晴らしいニュースではないかと弟子たちは考えたのです。特にあの不思議な姿変わりの場面で、旧約聖書時代の預言者エリアが登場したことの素晴らしさに弟子たちは注目、着目しました。そこで質問をしたのです。すると律法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。なぜお弟子さんたちがイエス様にその問いかけをしたのか、それはわかります。聖書に精通している律法学者たちは、旧約聖書の最後の預言書、最後の本マラキ書4章の5節6節にある言葉をよく知っていたのです。こうあります。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。この預言、イエス様のいらっしゃる、それよりも400年前のマラキの預言をもとにして、救い主キリストが来られる前に預言者エリアが来るはずだ。しかし、あのナザレの男イエスの前にエリアは来なかったじゃないか。だから、あの男はキリストではないと律法学者たちはイエス様がキリストであることを否定し、だからそんな偽キリストは抹殺すべき、殺してしまえと今殺意に燃えているわけです。ですから弟子たちからすれば、山の上でエリアが現れた、それを目撃したということは大変な出来事なのです。私たちがそれを人々に伝えます。 律法学者たちに証言します。三人の証人がいるわけですから、彼らとてその事実を知らされればあなたをキリストと認めざるを得なくなるでしょう。そうなればあなたはエルサレムで捕らえられて殺されるなうという危険から免れるわけです。ですから蘇るなんていうこともなくなるわけです。それを口止めするなんておかしいことですよ。あなたにとって不利なことですよ。実はここでも彼らは何とかしてイエス様を十字架への道からそらさせようと考えているのです。それに対するイエス様のお答えです。11、12節。エリアが来て、すべてのことを立て直すのです。しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとはせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。お弟子さんたちはそれを聞いてすぐに理解しました。13節。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。イエス様がいらっしゃる前にバプテスマのヨハネが現れて、ちょうどお相撲さんが土俵に上がる前に呼び出しが出てきて、東ってやるようにあのヨハネが実は予言されていたエリアの 再来だというのです。バプテスマのヨハネは誰に対してもはっきりとその罪を指摘して、それを悔い改めるように迫りました。そしてついにはヘロデ王様の姦淫の罪、不倫の罪をも責めたのです。それはヘロデにとっても、また不倫の上にヘロデの妻となったヘロデアにとっても聞きたくない言葉でした。そこでその邪魔な口を塞ぐためにバプテスマのヨハネの首をはねてしまったのです。彼に対して好き勝手なことをしたのです。神の言葉をまっすぐに語り、その罪を責め、罪から離れるようにと説く神の人を人間は好まないのです。あの預言者イザヤは、そのような人間の求め、傾向をこのように描写しています。イザヤ書の30章9節から11節。彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから。彼らは預言者に見るなと言い、先見者には預言者にはこういう、私たちに正しいことを預言するな。私たちの気に入ることを語り、偽りの預言をせよ。道から離れ、小道からそれ、私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せ。神様のことをもう言うな。実はそれはいつの時代も同じなのです。パウロはテモテに書き送った手紙の中でこう忠告を与えます。第二テモテ4章3、4節。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。自分に都合の良いことを言ってもらうために、せっかくの日曜日、一週間の生活で疲れているのに、自分の体を鞭叩いて教会にやってきたのだから、そこで聞かされる説教が、それに追い打ちをかけるような、重い、硬い、きつい、痛い、厳しい内容では心が休まらない。牧師よ、日曜日の礼拝の説教だけは軽い、柔らかい、優しい、気楽に聞けるものにしてくれ。中に笑いを散りばめ、心をいい子いい子してくれて、終わったら、ああ、楽しかった、面白かった、そう言わせるような説教を頼みます。それが無理なら、他の説教者を。教会がそのような姿勢になったら、とても不幸なことなのです。人々がバプテスマのヨハネにしたように、イエス様にも好き勝手なことをして同じように苦しめられようとしていると イエス様は12節の終わりで締めくくりました。そんな好き勝手なことをする人々のもとに、イエス様は今山を下っていこうとされているのです。栄光に輝く山の上にとどまらないで、そんな人々の中へと下っていくイエス様。ご自分を苦しめ殺そうとする人々の手の中にご自分から入っていかれるイエス様です。このイエス様の姿を見るとき、私はどうしても旧約聖書に登場するもう一人の預言者、その姿とダブって見えてくるのです。それは預言者エレミアです。イエス様の生き方はある点エレミアの生き方と共通するところがあったのでしょう。先に見たマタイ16章の13節のところで、イエス様が人々は私のことを誰だと言っているかという問いに、弟子たちがあるものはバプテスマのヨハネの生き返りだとか、エリアだとか、預言者の一人だとか、またあるものはあなたはエレミアだとか言っていますと、その名前が挙げられました。エレミア。エレミアは南イスラエル、ユダの人々に使わされて神の言葉を語らされました。ところが、彼が口を開くと、その口から出てくる言葉は、滅び、滅び、滅びばかりだったのです。皆さん、毎週来るたんびに説教が、滅び、来週も滅び、その次も滅び、それがもし、半年も一年も続いたら皆さんどう思います？だんだんだんだん、石石がガラガラになっていくんじゃないでしょうか。いや、そこまで皆さん耐えられなくなってしまうでしょう。彼は口を開くと、滅び、滅び、と、罪のゆえに、神の裁きが下り、滅ぼされるんだ、と、そればかりを語らされたのです。彼が預言者として使わされた時代が、エルサレム陥落と、バビロンに捕囚として捕らえられていくという、イスラエルの歴史の中で最も悲劇的な時代にあったからです。当然、人々はそんな滅びのメッセージばかりを聞かされたのでは、たまったものではありません。エレミアに迫って、語るんだったら祝福を語れ、平安を語れ、神の救いを語れと責めたのです。しかし、預言者というのは神の口という意味です。ですから、神様から与えられたメッセージ、言葉以外を語ることはできないのです。そのゆえにエレミアは人々から責められ、苦しめられて、苦難の連続だったのです。エレミアは人々から責められ、苦しめられても決して動じることがないような男らしい人物だったのでしょうか。いいえ。エレミアは、そんなメッセージを語るにはふさわしくないと思われるほどに、非常にナイーブな、感じやすい心を持っていました。ですから彼は人々に、一方で滅びを語りながら、一方で、涙をいつも流していたのです。だから彼は涙の預言者と呼ばれているのです。そんな姿がイエス様に非常に似ているのです。イエス様も激しく人々の罪を暴き、その罪を責め、その固くなさを責められましたが、同時にイエス様はそのような人々のゆえに、ああ、エルサレム、エルサレムと涙を流されたお方です。エレミアは神の言葉をまっすぐに語り続けたために、その生涯は苦難の連続、迫害と投獄に明け暮れたのです。しかし決して自分を苦しめ迫害する人々を見捨てることは彼はできませんでした。そのような人々の中にエレミアは留まり続け、自分を苦しめる人々の痛みを、また自分の痛みとして、彼らの ところに降り続け、ついに最後はエレミアは石打ちの刑で殺されたと言われています。そんな 涙の預言者エレミアに忠実に仕えた弟子がいました。ネリアの子バルクという人物です。エレミア書はこのバルクが筆記役書記として書いたのです。このバルクのおかげで今私たちはあの素晴らしい本エレミア書を旧約聖書の中に持っているわけです。このバルクは相当な名門の出で、彼の兄弟は他のところを見ると非常に高い身分にありました。出世街道を爆進した人物でした。バルク自身も非常に優秀な人物であったらしくて、エレミアに見出されて、生涯エレミアと行動を共にしながら、その言葉を忠実に記録していったのです。ところがです。神の人をエレミアに付き従って、そこに豊かな祝福が、人々からの称賛と名声が伴えば、やりがいもあるというものです。ところが、苦難の連続、人々の悪口、雑言、罵声を浴びせられ、偽預言者と呼ばれ、獄に入れられ、命を狙われる始末です。そんなエレミアに付き従ったバルクも、ついに、根を上げてしまいました。エレミア書45章の3節です。ああ、哀れなこの私。主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。ああ、私はなんて惨めな人生を選び取ってしまったことだろう。エレミアについて行ったために、出世街道からは置いてきぼり、いや出世どころではない、本当に惨めな生き方をしていると、自己憐憫の虜になったのです。そんな、惨めな気持ちのバルクに、神様からの言葉がエレミアを通して与えられました。これです。あなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるな。あなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるな。今、イエス様のお弟子さんたちも、このバルクと同じ気持ち、同じ立場にいるのです。イエス様についていけば、きっと素晴らしい将来が待っている。自分にとって最高の名誉が待っている。そう信じて付き従ってきたのです。ところが、イエス様を取り巻く状況は、次第に輝かしい栄光どころか、暗雲立ち込める危険な状況になっているのです。イエス様の口からも苦しめられるだの、殺されるだのと、とんでもない言葉が吐かれているのです。そんなことがあってはならない。あるはずがない。それでは自分たちの将来が一体どうなってしまうのか。バルクにかけられた主の言葉は、弟子たちに、そして今朝、私たちにも向けられているのです。あなたは自分のために、大きなことを求めるのか、求めるな。私たちは自分のために大きなことを求めるものです。自分の名誉、自分の功績、自分の業績、自分の評判、自分の財産、自分の肩書き、自分の楽しみ、自分のためだったらどんなことでもしようとする、それが私たちです。そして逆に自分が思うようにならなかったら、バルクのように落ち込み、自己憐憫に陥り、人を妬み、拗ねてしまいます。傲慢と自己憐憫は、実は表裏なのです。しかし神様は私たち一人一人に、自分のために大きなことを求めるのか、求めるな、と命じられるお方です。自分のためにどんそんなに名誉や名声や功績や財産を積み上げても、そのようなものは全く虚しいものだからです。ひたすら自分と生きる生き方の虚しさを知れというのです。しかし同時に、 インドへの宣教師として、宣教師の先駆けともなったウィリアム・カーレーの有名なモットーを思い出します。主に大いなることを期待し、主のために大いなることを企てよ。自分のために大きなことを求めるな。しかし、自分のためにではなく、神様のご栄光のために、大いなることを求め、大いなることを企て、大いなることを行う。私たちが救われたのも、ここにこの教会があるのも、ただそのためなのです。有名な札幌農学校のクラーク博士は、少年よ大志を抱け、Boys be ambitious と言いました。しかし、それだけで日本人の心に留まってしまったのです。しかし、クラーク博士が言ったのはそれで終わってはいなかったのです。少年よ、この一人の哀れな老人のように、しかし、主にあって大志を抱け、しかし、その後が本当に消されてしまったのです。主にあって大志を抱け、主にある大きな望みを抱け、主の素晴らしさを表す、主の栄光を表す、そのような大きな夢を描いて生きよ。私たちの生き方、私たちの行動の指針はただ一つです。このことは主の栄光を表し、主の御心にかなっているだろうか。私たちもそのように生きることによって、この地でますます主の御名が知られ、崇められ、ますます主の御名を呼ぶ神の民が増やされることを求めていきたいのです。それをそれぞれが使わされたところで求めていくのです。礼拝っていうのは、ちょうど山の上で栄光に輝くキリストを仰ぎ見るようなものです。どれほど礼拝に出て恵まれても、そこに降り続けることはできません。私たちは礼拝という山の頂から降りねばならないのです。山から下っていかねばならないのです。それぞれの家庭に、それぞれの学校に、それぞれの職場に、それぞれの地域へと私たちは使わされて下っていくのです。その日常生活の中には、山の上で見たような栄光に輝くキリストの姿は隠されています。人々はキリストの栄光や権威を認めようとはしません。そこにあるのは、待っているのは、様々な問題であり、戦いであり、悩みであり、失望であり、私たちはそのようなものの満ちている世界に下っていくのです。そしてそこで人々はイエス様がおっしゃったように、好き勝手なことをして生きているのです。エレミアは自分を苦しめる、好き勝手にする人々の中に降り続けました。イエス様はご自分を苦しめる、好き勝手にする人々の中に下ってきてくださり、まさに下ってきてくださり、そんな者たちのために十字架にかかってくださったのです。私たちが下っていくそのところも、好き勝手な人々の満ちているところです。そしてその好き勝手に生きる人々に仕えて生きるようにと、私たちは召されているのです。好き勝手にする人々に仕えて生きる、それは決して自分のために大いなることを求めることができない生き方です。しかしそこにこそイエス・キリストのたどられた足跡があり、私たちが踏み従うべき模範があるのです。さあ、私たちも山を下っていきましょう。そしてあなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるなと言われるこの主の言葉を心に刻み込み、主のご栄光のために、この私を用いて 大きなことをなさしめてください。しかしそれを本当に小さなことの中に、人々に仕えるというしもべの生き方の中に表させてくださいと祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も私たちにこの礼拝の中でイエス・キリストの語られた言葉を、聖書の御言葉を刻み込んでくださりありがとうございます。私たち自身がイエス様のおっしゃる好き勝手なものです。好き勝手に生きるものですし、好き勝手なことを言いながら好き勝手なことをして、そしてあなたに向かって好き勝手なことをするようなものです。そして私たちの好き勝手がイエス・キリストを苦しめ、私たちの好き勝手がイエス・キリストを十字架につけました。しかしなんとその十字架が、そんな好き勝手な罪を許してくださる、清めてくださる、驚くべき力であることを感謝をいたします。どうぞ好き勝手にして、自分のためにひたすら大きなことを求めようとする私たちに、どうぞ神様、生き方を変えてくださるように、イエス・キリストによって救われ、罪許された私たちが、さらに好き勝手に生きることなく、ただ、私のために死んで蘇ってくださった方のために、あなたのご栄光が表されるために、大いなることを求めて、生きることができますように、とてもとても、そんなことができるようなものであるとは思いませんが、しかし、今から私たちが使わされていくそのところで、私たちの周りに満ちている好き勝手に生きる人々に、エレミアが使え、イエス様が使えたように、どうぞ私たちも使えることができますように、あの難しい上司に、あの気難しい知人に、あの頑なな家族に、どうぞ私たちが本当に使えて、その方々の足を洗うことができますように、そしてどうぞそこに表される主のご栄光を拝する、そのような一週間とさせてくださるように、お一人お一人を今、あなたが整え、強めて送り出してください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。